何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。
ラジオ東西見聞録は、中小企業専門、経営改革のプロフェッショナル、ビジネスの軍師、真のビジネスマスターズと、売れないブランディングに意味などない、ブランドリメーカープロジェクト東西見聞録、組織づくりの常識を変える一般社団法人日本理念構築協会の提供でお送りします。
はい、改めましてこんにちは。
こんにちは。
いつもの感じありがとうございます、
はい、今日はね、なんかね、あの、噛まずにいけそうでやばいなと思ったけど、最後ちゃんと噛みました。
だからよぎったらダメなんだよそこで。
いやいや言ってる、いや最初今日絶対いけると思ったのに、うん、最後なんかこうとこの辺りぐらいからね、なんかあ
不安がこう、ね、
やばいかもしれない、ね、いつものように、はい、
やりました。会社経営もね、こうずーっと上がってきて絶好調の時に、うん、あれちょっとやばいのかな、行っちゃっていいのかなとかよぎるとダメなんだ、うん、大体ね。
あ、そういうのが裏にあるかもしれないです。やばい。
頑張って成長してください。
はい。
さっきまでですね、曇っていた福岡天神ですけども、八坂さん登場するとなんかキラッと光がね、うん、入ってきたりと。
つながったんですかね。
いや、つながっているんですかね。
はい、つながってますね、は
い、ということで、はい、まあ、あの、元旦に生放送やりましたんで、実は明けましてっていうのも2度見ましたという感じですかね今日は。
はい。
とはいえこのメンツでは初めてでしょうか。
そうですね、
はい、はい、あの、遅くなりましたが明けおめことよろってことで、
私もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日は、スペシャルゲストが八坂圭さんですね。
どうも、
は
い、よろしくお願いします。
お願いします。宇宙のつながりをですね、感じたいと思います。そして、国連2長拳銃杉山さん。
はい、明けましておめでとうございます。
今日何ですか。今日は、
今日は何でしょうね。なんかいろいろありすぎてね。まあ、アメリカもあんなことだし、日本も国会始まりましたし、
昨夜ね、はい、あの、就任式ありましたんで、はい、その辺を、まあ、ヒントに。
そうですね、はい、はい、
ということで、あともう一方ですね、はい、はい、まさかここで私に振るのという顔してますけど、ともか先生。ゆるすぎだろ、もうちょっとさ、こうなんかこう、もう、あの、 B 型なんでこんなこと考えてます。違うこと考えてます。ということで、こんな感じで今日もスタートを切りますが、ゆるいようですけど今日もバシバシ切りますよね、杉山さん。
はい、そうです。
はい、ということで、今回もよろしくお願いいたします。
You are listening to Community Radio 天神コミテ 77.7。
それでは杉山レポートということで、はい、杉山さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
昨晩ですかね、大統領選、大統領就任式ですね。
そうですね、
はいはい、で行く予定だったの。
いや行く予定じゃなかったんですけど、うん、行けばよかったなと思いました。
なんでまたじゃあすっぽかす予定かよ、
うん、何人かね行ってるんですよ。だからね、現地の話は聞いてます。
どんな感じですか。なんかも日本の報道ではなんか大変混乱してるとか、
まあ、混乱はしてるみたいですけどね、うん、やはり、あの、前回が180万とも200万と言われてるオバマさんの時ですね、うんうん、に比べるとやっぱり少なかったようですが、うん、私の知り合いのジャーニストは結局、あの、たどり着けなかったと、うん、大統領就任式 の、 あの、議会であったんだと思います。議会までたどり着けなかったというようなことです。でオバマさんはですね、まあ、あの、この前テレビでもやってたんですけど、最後どうやって去っていくかというとですね、ヘリコプターで去っていくんですよね。ほほ、わーっと去ってさようならと言って、うんうん、で取材陣が、あ、行ったねっていう後どうも戻ってきて、うん、他にやることありますから行くのはこうかっこつけていくんですけど、うんうんうん、まあね、いろんなことがあるみたいですよ。
どんなこと、まあ、なんかデモもさ、250人とかそこらで、ね、なんかやってるとか、
まあ、ただ100団体とも200団体ともやるようなデモ隊がたくさんあったので、うん、まあ、フェミニストの団体もあれば、うん、まあ、いろいろですよね、本当に、あの、まあ、黒人、まあ、人種差別反対っていう人もたくさんいるしですね、 そういうようなことで、ただね、デモ隊同士仲がいいわけじゃなくて、賛成の人もいるわけですよ、うん、トランプ頑張れって人と、うん、やんけしからんっていう人がいて、
まあ、仕事上ねやってるって、
ね、そうですね、だけど、だけどまあ、会うと結構ちゃんと議論ができてるというような話も聞いてます、う
ん
う
ん、
はい、
なるほどね、まあ、なんか何百人とかのデモを、ね、わーわーこう、ね、うん、まあ、取り上げるんだったら、なんだ、原発の、ね、事故の後の10万人のデモを、ね、全然取り上げないのか、ね、日本のメディアよくわからないんですけど、
まあ、確かに、うん、まあ、メディアも、ね、取捨選択しますので、そこがちょっと、まあ、政権の、なんでしょうね、うん、方針に反したデモっていうのを取り上げないというのは、日本は問題だと思いますね、うん、すごく、
まあ、スポンサーがいますから ね、 そうですね、そもそもね、うんうん、で、まあ、でもね、今回のトランプさんの就任式の、はい、全文僕読みました、
はい、どうだったですか。
逆でしょ、
そうそうそうそう、
あなたが解説すべきでしょみたいなね。
そうなんですよ、そうなん
です、まあ、ちゃんと読みましたよ、はい、前提ですよね、前提を変えないとちゃんと紐解けないというか、
なるほど、
いう気がしましたね、うん、だからグローバリゼーションが問題なんだと、うんうんうん、そこを、大きく変えようよっていうことを言ってるんですね、うん、これは経営的に言うとステークホルダーの順位を入れ替えましょうって言ってるのと同じなんですよね、うん、利害関係者の順位が今までは既得権益の方を一番にして組織国を作ってたのを、これ国民を上に上げようよと。
確かにヒラリーの場合はですね、やはり政権の中枢に長くいました、まあ、旦那さんはまあ大統領だったし、うん、こういうようなこともあってもう本当に知り尽くしてますから、ヒラリーがなると結局、まあ、今の延長線上ということは明らかだったですから ね、 そうすると今まで切られてた人は当然今まで通り切られていくんだという話なので、やはりチェンジっていう、まあ、オバマさんはチェンジという言い方したんだけども、いやむしろチェンジできないんじゃないかと、うん、ヒラリーの方が、うんうんうん、だからトランプはまあなんか分からんけどもめちゃくちゃだけども、とにかくそのめちゃくちゃさで今の状況を壊してほしいというようなことでね、うんうん、
僕決してトランプを応援してるわけではないんですけど、はい、言ってることがものすごい筋が通ってるというか、
なるほど、どのあたりでしょうか。
だってね、アメリカってさ 経済的にも破綻寸前なわけじゃないですか、そうですね、実態としてはね、
実態としてはね、
なんでその予想なんかにこう、ね、お金ばらまいてないで、うん、自分ところの、ね、足元しっかり固めようよって言ってるわけじゃないですか、うん、
なるほど、
で自分ところの産業が外に出したもんだから、うん、空洞化が起きて、うん、そこに、仕事からあぶれた失業者がこう溢れてるんだと、うん、まずここを救おうよっていうことを言ってて、その海外との関係どうのこうの抜きですよ、自分の国をまず守りましょうって言ってるのはこれ何らおかしくないと思うんですけどね、うんうん、
まあ、例えば中国にとかに関してもね、まあ、厳しいこと、まあ、ロシアが一番だと思います。中国なんてのはまあアジアの国なのでアメリカにとっては優先順位低いんだと思うんですけど、やはり対峙はするけども、まあ、紛争までは要は武力衝突まではいかないというのはほぼ明確なので、まあ、そういう意味では言ってるのはかなり過激だけども、やってることにやることに関しては そのあたりは武力に関してはさほどでもないのかなっていう感じはしてますけどね。
一応ね、武力についても世界最強 で、
う
ん、
そうですよ
ね、っていうことを維持しますと、
圧倒的に強いからですね、うん、まあ、ロシアが今こんな状況なので、うん、
とはいえロシアとは仲良くしますよって、
そうですね、
と新しいだから枠組み変わると思うんですよ、うん、今では欧米対ロシアっていうようなことだったんだけども、うん、ロシアアメリカが、ね、近づいていくと、
まあ、今のところ一強になってしまっているので、うん、東西冷戦の時みたいにアメリカとロシアが対峙するというのはもう無理なので、うんうん、まあ、ロシアはそれでも大きな国ではありますけど、まあ、ルーブルも急落して、まあ、経済的には非常に、まあ、ものすごく弱いですからね、
うんうん、
まあ、それで相対的に中国が強く見えるというのと、中国がまあ、実際に発展もしてきてますよね。14億でしょうか、国民に要はそのちゃんと食べさせるということをやっているので、まあ、肉も食べさせるし魚も食わせるってなるとそれは大変なことですよね。だからそういう意味では内需が非常に大きくなると思うので、うんうん、まあ、やっぱり中国っていうのはこれから大きくなるでしょうから、うんうん、そこにどういうふうに付き合うかですよね、うんうんうん、っていうのはやっぱりトランプさんの、まあ、腕の見せ所だろうなと思ってますけどね。
アメリカの事情からすると結局国債を買ってもらってるじゃないですか。
そうですね。
なんで中国が経済的にこう大きな波に入ってしまうと困るわけですよね。
そうなんですよね。
で、まあ、約 40% と言われてますけども、はい、国債を買って、はい、買ってもらってる、買ってるんですね、はい、 ていうのが日本には買わせてるんです ね、
そうですね。
日本はその 40% の国債を、うち苦しいから売りますって言ってもアメリカに聞かないとダメだということになってるんです ね、 ですね、うん、ここがまあ差があるんですけど、そうです、ね、だ中国は中国で中国の経済が安定してくれないとアメリカは困るという状況ですよね。
そういうことです。安定しててほしいんですよ、うんうん、そうなんですよ。
という中でこれね、まあ、中国もまあそもそもそういう共産主義ですから、はい、民の方に軸足がある。アメリカの方ももう民に軸足を置かないともうやばいよと、
うん、
でフィンランドではですね、うん、ベーシックインカムが始まるという。あ、
なるほど。
これもだんだんそういう路線じゃないですか。
うん、だからこれからね、やっぱり資本、今まではもちろん資本主義だったんだけど、資本主義っていうのはごく最近の概念だと思うので、これから次の、まあ、資本主義はもちろん維持するとしてもどういうふうに変えていくのかなって、そのヒントが今出てるのかもしれない。
限界ちょっと ね感じてますよね、そこはね、はい、なんかね、株価で一喜一憂する
そうですね、
っていうそういう時代からもうちょっと変わっていくんじゃないかなって。
そうなんです。私息子がいるんですけどね、うん、株をですね、うん、50円の株を1000株買って5万円でしょと、うん、で5万円なんだけども、うん、5万円の株なんて買う人いなくって、うん、普通は何十万とか何百万もしてるわけですよ、うんうんうん、はい、だって5万円のものを何百万で売り買いするってどう思うって言ったら、いや、さっぱりわからんちゅうんですよ。だから株式自体が本当は本当はやっぱりその素人が手を出すのはちょっとどうかなっていう世界だと僕は思うんですけど、うんうんうん、それどころじゃない、もう何て言うんですか、ちょっと5年ぐらい前なら証券会社でも扱えないかというような、まあ、なんていうでしょうかね、ゴミのようなものをですね、ばらしてこう証券化して売り買いとかしてるから、まあ、FX なんかもそういう部分があるのかもしれない。やはりちょっと専門的に勉強しないと失敗しちゃう要素が強いですよね。こういうことが今どんどん増えてきてるから、どうなるんだろうなっていう、もうそういう意味でも過渡期だと思うんですよね。
株式が変わっていたら多分 10年15年前かな、グリーンシートなんか登場をして、要するに、上場する手前の段階で自分たちの企業をそのステップの途中として株式を入れて会社のレベルを上げて、でそこで業績を上げたら、いよいよ公開しようというようなことがありましたけども、
ね、
まあ、グリーンシートの時代もですね、結構松井証券とかバンバン売ってましたが、まあ、グリーンシートのキーマンってのは知り合いだったんでよく話を聞いたんですけども、拡大円弧増資なんですね。ご縁のある方に買ってくださいねってことで営業しないと買ってもらえない、うん、
な
そこからステップを作って市場に出た時にはもう営業しなくても買ってもらえるという状況なんですけど、そこも曖昧じゃないですか。
そうですね、
まあ、ギャンブルですからね。ギャンブルですからね。だからそういう大きな会社経営とか大きな夢じゃなくて、僕はもう地元にこう地のついた、
そうなんだと思うんですよ、
仕事をやっていって、地元の顔を見てる人たちがあいつの仕事信用できるよねっていう状態をもうたくさん作っていくことの方が大事なんだろうなって思うんですね。だそっちに切り替えないと、なんかもうね、こういい加減な夢がこうね、夢という名の詐欺がこう横行するじゃないですか。
だからネットがすごく広がっていろんなことで重宝するんだけども、逆に言うとそれに乗り遅れるとまあ、格差が生まれてしまうようなところもあるので、そういう意味でもね、これからどうなるんだ、今年は鳥年なので、うんうん、飛躍するらしいんですけど、どう飛躍させるかなっていうのは、
飛んでいっちゃって聞いたりしてね。
そうなんですよねそうそう、
まあ、とはいえですね、今回、TPP が飛んだ、まあ、これで頓挫するわけですね、確定ですね。
まあ、そういうことですね、
うんうん、
もしくは再交渉ということ、再交渉したら話にならない、やっぱり要は頓挫ですよね、うん、
この前のね、先週の1月17日に締め切られました、ものづくり補助金というのがあります。で1月27日には小規模持続化補助金というのがあります、うん、まあ、それに類してですね、まあ、ものすごい補助金出てるんですよ、うん、全部で300億ぐらい、うん、でその中には TPP 絡みもあるんですね。
なるほどね。
なんでもう設計としては、国の設計の中に TPP という言葉でもうものすごい予算が入ってるんで、うんうんうん、TPP なしねって言えないんですね、立場上。
ただね、2カ国間協議がこれからはどんどん進むようにならざるを得ないので、結局ですね、だからまあ、2カ国間を集めれば多国間と同じになっちゃいますから、まあ、本当は違うんですけど、まあ、
いやだそこはあれじゃないですか、まあ、そこは国対国という、
そうですよね、
だからそこ国対国じゃなくて、うん、グローバル の、 その既得権益対その、ね、うん、1% 対 99% という図式がもうもろに今出ているわけですから、うん、 そ、 すね、そちらで物事を考えないと、国対国でしか考えてないから間違いが起きるわけですね、
まあ、そういうことですね、はい、
で経済の流れが実はもう国を突破して、下手をするのでグローバリゼーションを掲げている連中はこの経済 済の縛りで世界征服するんじゃないかなと思っちゃうんですよ、
うんうんうんうん、
そういう第一感、そういうまあ第一感で、まあ TPP やろうとしてたんじゃないかなっていう想像ができるわけですよね、
うんうんうん、
でもこれはね食い止められたわけですよね、
うん、ただそうはやっぱり簡単にいかないと思うんですよね、うんうん、そこだどんなふうにだけど、まあ、いずれにしても、うん、国と国多国間にせよ、うん、やるしかないっていうことはあるわけで、やっぱり取り決めは大事なので、特に中国をどういうふうに入れ込むかっていうのもありますから、うんうん、あとまあ他の途上国を入れ込まないといけないので、うんうん、これからどうするんだろう。本来なら、うん、昔であれば国連第一主義って国連って話になるけど、うん、ご存知のように国連ってそんな力ないんですよ ね、
ないですよね。
そうなんです、もともとこれも幻想なので、
うん、
どんなふうにね作るかな。
国連がだってね、これこうしましょうと言ってもアメリカが勝手にねあちこち爆弾落としてもらったりとかしてますよね、
まあ、基本的に戦勝国ですから、はい、戦勝国の集まりなので、そこはやっぱりちょっと誤解もあると思うんですよね。
ってことは そもそも中国だってね、そのチームにいますから常任理事国なんですね。
そうですそうです、
日本が中国があって何や言ったところで、
うん、
向こう常任理事国ですよ。
そうですそうです、
こっちは非常任理事国ですよ。
そうです、
まあ、話聞いてもらえませんよ通常世界においては。
そういうことですね、
うん、っていうのも理解した上で近隣とどう付き合うのとか、
そうですね、
いうことを作っていかないと、なんかね、こうあれですね、日本の政府も振り回されすぎというか、
そうですね、
経団連一辺倒だからダメなんですよ、
うん、だから例えば中国嫌いだって、うん、結構みんな言うんだけど、
はいはい、
でも中国に投資して、まあ、多少引き上げてトラブルはあるけど、でもやっぱりかなり投資続けてるわけですよね、
うん、
やっぱり、まあ、二枚舌だっていうか、そこは、まあ、上手なのか下手なのかね、だから続けてやってますから、本来なら日本 の、 雇用をもうちょっとちゃんとやるべきなんだけど、うんうん、まあ、向こうで雇った方が安かったから、ね、向こうに工場を作ってやったわけじゃないですか、うん、ところが向こう中国なんかはどんどん給料が上がってますから、そうすると、まあ、そんなにメリットがないから、じゃあ中国怖いし、じゃあどっか他に移転するかとかですね、
うんうん、
でも、まあ、ちょっとあまりにも安易な発想のような気がするんですよね、
うん、
長いこうスパンでの感覚が日本の経営者にあるのだろうかという感じもするんですよね。
多分まああれですよね、その決算は1年
もですし、まあそうですよね、
あとその、うん、役員としての任期は2年ですから、
う
ん、このスパンの中で結果を出さなければならないと、
ね、
すると短いスパンで大きなチャレンジをする。
そういう
ことですよね、で自分の時業績が悪かったら困るんで、うん、2年間のお尻のあたりで業績悪いと、うん、資産をこう売却したりするわけですよね、うん、で一旦私の代ではちゃんと黒字ですからと、
うん、
いうふうに作り込んでる感もちょっとありますよね。
そうですよね、大手電機メーカーが粉飾決算してまして、うん、7000億とかいう話、
某ですね、某ダイナブックのところですね、
まあまあまあ、そうそう、だからあれもね、うん、まあちょっと
前
象徴的ですよね。
前も やりましたよね。
やってました、はい、
うんうん、まあ、そういうで、あれではその本来は中長期計画、
そうですそうです、
会社の中長期構想を作った上 で、その中でこうやっていくっていうふうにしないと。
だからね、やっぱり中国ね、うん、まあ、4000年の歴史とかなんか、ね、うん、言うじゃないですか、うんうん、でやっぱり、まあ、それはどこまで本当か分かんないんだけど、うん、もうちょっとやっぱり広い目で見ていかないと、うん、まあ、50年先ぐらいはとりあえず会社としては、うんうん、経営者としては語ってくれないと。ダメだと思うんですよね。
僕はまあ今ね20年構想っていうのをお客さんのところで作ってますけど、J リーグでさえ70年ですからね。
あ、そうなんですか。
70年、あ、J リーグ100年ですよ。J リーグ100年ですよ。で、安倍さんは国家70年構想ってやってますね。まあ、でも大体中小企業の方が同じファミリーで守っていきますから、30年50年構想は立てられるんですね。
具体的に立てられるんですよね、おそらく。
それが大企業になるとね、
うん、
もうこの前までローソンと思ったらもうサントリーの社長やってますから。
ああ、そうなんですよ、そうそう、
あ、仲良しクラブでぐるぐる回ってる感じでしょ、
う
ん、
そう、ロンダリングみたいな感じですね。
あ、まあわけのわけわかります、言ってることが
難しいです。
難しいです、
黙ってました。
まあ、ただね、国内でも国会が始まって6月18日までありますので、うんうん、まあ、国会も大事なんですよ、国際で、ね、
そりゃそうですよ、
だからちゃんと議論してね、やってもらわないといけないなって感じです、うんうん、
今回のあれです、国会のは何がテーマですか。
今日何でしたっけ、名前が忘れたけど、共謀罪ですね、あの関係の、
はいはいはいはい、
で300ぐらいに、なんて言うんでしょうね、犯罪を300ぐらいに絞るっていうんだけど、
うんうん、
組織的に悪いことするときに300も罪状があるかなって感じがするので、やっぱりこうヤクザとかテロ対策を名目なんだけど、ちょっとあまりにも広いんじゃないかなという感じがしているので、そのあたりは国会で論戦を通じて、ね、しっかりと議論してより良い方向に持っていってほしいなと思います。
あんまりね僕らも、ね、言い過ぎてね、そうそうやられないようにね。
そうなんですよ。まあ表現の自由は大事なのでね、やはり。
まあやられないようにやりすぎないように、お互いに気をつけて、
はい、
いや俺だろっていう。この間ですね、脱線しないようにですね、八坂さんがですね、こうプラスのエネルギーを送ってくれてますね。
それで今なんかこう、
そうそう、温かい感じ、
温かい感じになった。そうそうそう、なるほど。
まあ、ユーストでしかね、皆さん分かりませんけども、はい、はい。ということで、この後はいよいよですね、リーダーズトーク前半、宇宙とつながる画家の登場でございます。
よろしく。
You are listening to Community Radio 天神コミテ 77.7
情熱トーク。
随分とお待たせして申し訳ありません。今日のゲストはですね、アーティストの八坂圭さんです。宇宙に存在する愛と光を描くアーティストということで、月刊博多の表紙で、多分皆さんね、目にされたことはあるとは思いますが、今日はグローバルどころかね、宇宙につながるお話をしていただきたいなと思ってます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんかテーマを決めてそういった絵を描かれているんですか？
う
ん、
なるべくですね、自分のエゴというかね、うん、こうしたいんだっていうのを手放していく、うん、手放していった時に入ってくるものを素直に、まあ、色と形に変換していくっていう感覚でずっと続けてるんですよね。
なるほどね。僕らねセミナーをやるんですけど、セミナーやってる最中にですね、伝えたい思いがこうすごくあってやってたりする、その中でですね、ふっとね、こう力がフラットな状態になる瞬間があるんですね。その時にはですね、出る言葉が自分の想定外でつながった感じがするんですよ。それがまさに力が一番抜けてる瞬間で、はっと思い返すと今日のセミナーの中のここのワードは一番なんか繋がった感がとかいうなることがあるんですね。これって、八坂さんが絵を描く時の感覚に似てるんですか？
おそらくね、同じなんだと思いますよ。言葉遣いが違うだけで、私が描いてるんじゃないと、宇宙が私を使ってるんだっていう実感ですね。これを、まあ、その精度を高めていくっていうのがもう20年近くずっとやってること
なんですよね。なるほど。ってことはここで今日集まってる方々はそういう変態ばかりが集まったということですね。
そうだね。皆さんも宇宙の手足になって、
はいはい、
もうこう自分の後先も考えずにこう、ね、発言されたり感じてらっしゃるっていう、素晴らしい。
はい、ということで、どっちがゲストかわからないような状態になっております。八坂さん、お生まれはどちらですか？
生まれは福岡です。
地元福岡なんですね。はい、はい、どの辺ですか？
ね、多分ね、その出生届は東京の大田区で出してるんですけど、まあ、当時、まあ、住所があったのは、中央区草加のあたりだと思いますね。はい、
でこの界隈
ですね。
はい、はい、でもう幼い頃からその絵の世界に入っていくような感じがあったんですか？
ね、もうね、幼稚園のね、卒園アルバムに大きくなったら絵描きさんになりたいですって書いてますよね。別に絵が上手だったわけじゃないんですね。もうとにかくなんか作ってるのが好きで、でもそこにね、父もね、好きなことしたらいいって書いてるんですね。だけどね、高校生になったらね、アホかお前はと。
絵描きじゃ飯食えねえぞ
と。まともですよね。
公務員でもなると大体言われますよね。
そう
で、高校はでもまあそんな状態で地元の高校行かれて、で大学はやっぱり芸術系ですか？
そうなんですね。多摩美術大学というところに進んだんですよね。結局大学院まで行ったんですけど、なんか違うと、なんか違うんですね。目指した方向行ったはずなのに、なんか違う。でその後パプアニューギニアっていう国に
飛んだんですね。
たまたま見に行った頃は東京のどこですか？
国分寺のあたり
ってことは僕とダブってるわけ
ですね。そうなんですよ。
僕ここに住んでたのは1998年ぐらいから2005年ぐらいですから、
ちょうど僕が大学院出た頃からね、しばらく住んでましたんで、
まあ、絶対あれですよね、飲んで隣にいましたよね。
いましたね。あの店知ってますとか絶対知ってるの出てきますよね。
あの柄の悪いですね、背広を着てわわ騒いでるのが僕たちだったんで、まあ青年会議所って悪名高い団体でしたけども、もうびっくりしますね。でもなんかそういう意味では
つながって
ますね。 で、でもそんな国分寺から離れてったところもまあ被ってるわけですけれども、
そうですね。
いきなり国分寺からパプアニューギニアってこのきっかけなんですか、これは。
うん、あのね、2000点近いニューギニアのコレクションに出会ったんですよ。
ほう。
うん、これはね、億万長者が集めてたんだけども、うんうんうんうん、最後に受け取れなかった、億万長者が作った博物館に入りきれなかったものを、うん、埼玉県の鶴ヶ島市っていうところが、うんうんうん、あの無償でいいんでっていうことで引き受けたんです。
ほう。
で、引き受けたとんでもない資料を、まあ、各大学に美大系の芸大とかにこう通知して、こういう資料がありますよって通知が来た。で、研究室からお前の好きそうなのがあるらしいぞという情報が来て見に行ったんです、はいはい、そしたら本当メトロポリタンのね、はいはい、あのロックフェラー島にオセアニアコーナーってありますけど、そこにあるのと同じレベルの、うん、空き教室に転がってるんですよ、
転がってる、
はい、これどうしたことよと、うん、でまあ多摩美のね大学院とかってもう現代美術とコンセプチャルアートとかミニマルアートっていうのがまあ全盛の頃で、なんか物足りなさを感じてたんですね。でそこでもう一度そのプリミティブアートを見た時に、いやアートってこっちでしょっていう感覚、もうエネルギーがバンバン来るんですよ、
うんうんうんうん、
で精霊がこの中にいますって言われて、はいはいはいはい、いやいますよねっていう、
うん、お普通は頭おかしいんですかって精霊がいますよって、うん、と思うでしょ、でもいますよねってなっちゃうんですね、
いるのといないのとかあるんですよ、
うん、へえ。それ感じられるわけですよね、
感じますよ、
いないのもいるんだ、
そうお土産品、要はこれ作ると西洋人買ってくって思って、それで作ったやつはいないんですよ。
へ
ー、こう木の実ね、こうやって仏作って魂込めずってやつですよね。
そうそうそうそうそう。でそうしてる間に実際まだ作ってるっていう現地の人たちが埼玉に来たりとかして、でこういう目的でこれ作ったんだよとかって話してる時に、分かる分かる、だからボランティアで埼玉のそこに何年間か通って、あの市民の人たちにこういう価値のあるものなんだよって、美術史的に見てもアンドレ・ブルトンがシュルレアリズム運動を提案した時にはオセアニア美術っていうのがきっかけになったんだよっていう話とかをさせてもらったんですよ。でそうするうちに現地の人と知り合いになって、そんな好きなら行けばっていう、
へえ
話になって留学させてもらったんですね。
うんうん、ね、でパプアニューギニアまで行っちゃったんですね。なんか僕思い出しましたね。国分寺でね、あのお祭りのお手伝いとかしている時に、あの子供たちがわーってこう来るわけですよ。うんうんうん、で一緒にこうみこしを担いだりするんですよ。うんうんうん、でみこしの中をこうやってみんなこう見たりとかするんですよ。ね、で、あの見ちゃダメだよとか言って、で、あのよく分かってない若いパパはなんでダメなんだよねやろうとか絡んできたりして。でそこに、ね、そこに僕らが説明する前に外国人の方々もこうやってやってて、はいはい、外国人の方々がそれを見て、おゴッドブレスって言うんですね、神の息を感じると、
そうそう
そうそう、で僕らもそれなんかこう感じたわけですね。だからあそこよく見てねって、うん、鏡があるでしょう、うん、あれ君の姿を映してる、うん、それ神様だからねっていう話をして、もうわけのわからないあのお兄ちゃんたちはもう去っていくというですね。よかったですね、去っていかずにね、なんかね。
そう、いやでもね、やっぱりね、その頃からそういう、まあ、目には見えないエネルギーを感じて、古代から人は形にしてきたんでってことをずっと言ってきたんだけど、ここ20年人々の反応が変わってきたなっていうのを感じるんですよ。もう先ほどおっしゃられたように、もう当時ははい変人ですねと、うん、後輩たちにもあのこう変態番長ってこう呼ばれて、
おいいですねいいですねいいですね
してたんだけど、最近ですね、いや分かりますとか、そうですよねっていう人が増えてきた。これはね、時代の先ほどもねおっしゃられたけど、過渡期っていうか変化の兆しっていうのを実感してる。
もうニュータイプになり始めてるわけです、
ね、そうかもしれない
ですね。まさにプロトタイプに戻ってるのか逆に言う
と。そうかもしれないですね。
でパプアニューギニア行きましたよと、はい、行った時のその感覚とこうつながるわけですよね、そこもね、
そうですね、だから その当時は、まあなるべくこう長老たちのいる村に一緒に住んだりとかして、一緒に絵描いて、で長老たちが、まあ、先ほどおっしゃったように確かにその精霊像とかは一部の人しか見れない、精霊堂に置いてあってみんなが見ていいものではないっていうものはあったりするんですよ。で私もまあちょっと儀式を受けて、よしじゃあ K は仲間だ見せてやろうみたいな体験をしながらそこで絵を描いて、もちろんその同じ精霊像を作るわけじゃないんだけど、 K も 俺と同じことをやっているっていうような話をしてもらったりとかして、でこれを日本に持ち帰ってやろうと、そうすると日本でそういうね、今だと、今の言葉だとパワースポットとか呼ばれてるようなところに行って受け取って書いたりしてたんですけど、だんだんですね、これ多分地球だけじゃないなと、宇宙のエネルギーのダイナミズムの中に単に結節点として人っていうのはいて、みんな誰でも受け取れるし、誰でも感じてる、その中に。でこのエネルギーの流動性をどう高めていくかっていうだけなんだな。だから私はそれぞれの場所でそれぞれの役割があると。私はじゃあそれを色と光にこう変換していく、そういうパーツなんでしょうと、それやっていこうっていうのが、まあ、原点ですね。
メッセンジャーのようなそんな仕事でしょうかね。
いやいや、なんかね、大層なもんじゃないんですよね、ただそのまあなんだろ う, こう自分の表層意識とか潜在意識っていうところから無意識の中に入り、潜在意識っていうものを体験していくと、その潜在意識のさらに先にバックドアがあって、もっと大きなものにつながっていくっていうのは、これも多くの人がもう今言ってることだし、あの今ねマインドフルネスって言葉もあったりして、そういうところにみんなが安全につながっていけるテクニックっていうのもこう増えてきてるわけですよね。でその感覚で、まあ、みすぼらしい小さなアトリエにいると、なんかね、宇宙船のコックピットにいるような
、なるほど、
感覚になるんですよ。でここに最新機器があろうとなかろうとあんま関係ないよねと、私がそのような感覚で今宇宙全体を見ていると思うと、先ほどお話してね、トランプのこととかも、あ、宇宙にはたくさんの文明があって、いろんな時間の中でいろんなものを形作っている、その中で今地球船宇宙号は、あ、川ができたり中州ができたり、護岸になったり砂漠になったりしながら土地が形成されていくように、今人間たちは宇宙のエネルギーの流動性をこうやって試行錯誤して高めているんだ、素敵だなっていう感覚で見えてくるんですよね。
で言いながら僕飲んでますね。中州って出たんで、あ、はい、後半ですね、ますますあの八坂ワールド炸裂しますのでご期待ください。この後はいよいよ、
はい、
心配そうな顔してる友香先生の登場です。
You are listening to Community Radio 10G Comité 77.7.
厳しい会社経営、悩みを相談できる人いますか？社員教育、売上作り、プランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。
教えて友香先生、食と心を整える科学のコーナーです。お待たせしました。
またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今月もですね、元気にあの来ていただきましてありがとうございます。はい、ね、なんか本当ここ数日ね、寒いでしょ、
すごく寒くなりました ね、
なんかまた明日もすごく寒くなるみたいなので、はい、なんかこう周りにね、風邪ひきさんとかも多くなってきたし、インフルエンザでね、クラスがあのもう、もう全部お休みですよとかいうのも聞いたりするんですよ、はい、でね、私ね、あの暖房が入ってるとこで仕事できないので、もうめちゃくちゃ寒い、まあ、もうやばい、もうインフルエンザになったらどうしようってなんか半分こうドキドキしながらね、人と会うのももちろんそうだけど、しながらなんかやってるんですけど、なんかそういう対策ってなんかあります？
そうですね、やっぱりね、この時期誰もがあの風邪とかね、インフルエンザそれこそおっしゃったように心配なので、まあ、それの対策というか、そういった時にどんなものを食べたらいいかっていうのをちょっとご紹介できるかなと思うんですけど、ちょっとね、やっぱり鼻グツグツしてきたり喉痛くなったりとか、怪しいなとか、ちょっと予防したいなっていう時に、あのすごく効果的な食べ物が、みかんとか、あの柑橘系のフルーツを食べると、すごくあの効果がいいと言われています。っていうのはね、その、 あの柑橘系とかの、 あのフルーツに含まれるビタミン C がいい役目をしてくれるんですけども、まあ、鼻とか喉の粘膜の炎症がまあ起こってきて、ちょっとイガイガしたりっていうことが起こるので、 そういったものを抑えてくれる、そして免疫力を上げてくれるっていう作用があるんですね、うん、でみかんとか、ね、筋があったりとか袋が嫌だっていう方もいらっしゃるんですけど、うんはいはい、実はそういったものの中にはあのヘスペリジンっていうそのビタミン C 持ってるビタミン C 自体を働きを助けてくれる作用があるものも一緒にあるので、まあ、袋ごと食べていただくのがいいなと。
あでもね私めんどくさいので、うん、全部食べる。
そうですねあの食物繊維も取れるのであの全部食べるのがいいです。で、まあ、血管をね毛細血管をまあ強化したりとか、うん、あとは血流の改善を効果的にしたりとか、アレルギーにあのいい作用があったりとか、ねはいはい、あのいろんなあの効果がありますので、うんまあ、風邪の初期とか、うん、ちょっと予防したいなってこの時期は気をつけたいなっていう時は特にあの朝の時間帯とか
朝
あと空腹の時に、うん、あのできれば果物は食べるようにするとい
いです。あそうなんですか、はい、へえ。
で、まあ、それでも熱がねどうしても出ちゃったりとかする時には、うんまあ、熱が出るっていうことそのものは体があのその熱とか、うん熱あの菌とか、ね、ウイルスが入ってきちゃった、うん、時に戦ってる結果熱が出るので、うん、あんまり下げすぎるっていうのも良くないんですよ。うん、その白血球をあの増やして体の中で戦わせるんでね、うん、あの変にその解熱剤とかで下げてしまうと長引く原因になっちゃうのでね、うん、飲みながらなんですけど、うん、でもやっぱり熱ね辛いですし何か仕事とかしなきゃいけない時には、うん、あの生姜のすりおろしを、まあ、お湯に溶いて、はいゆっくりあの体を温めながら飲むっていうことをされるといいかなと思います、
うん、これはなんか、うん、甘いものを足してもいいの？蜂蜜とか、
まあ、蜂蜜とか飲みにくかったらそういったものもいいかと思うんですけども、できればまあ、ね、そういったあのあんまり入れずに
もうシンプルな、うん、それだけ
の方がいいかもしれないです、はい、で生姜のね、体を温めて発汗をさせる作用がある成分が体の中で働いてくれてあの熱をゆっくり下げてくれるっていうところに効果がありますので、うん、そういったものも、ね、利用していただくとあのいいかなと思いますし、あと生姜にはその咳とか喉のあの痛みを抑えるっていう作用もありますので、はい、新陳代謝を促進したりね、
はい
はい、そういったそういうことを、まあ、いろいろ食べ物とかで、うん、利用しながら
なんか日頃からね、うん、なんかそういうのをちょっとこう、はい、お茶の時間に生姜すったのを飲んでみるとか、そうやってこう免疫力を高めていって、うん、風邪をね、はい、あのにかからない対策を取るっていうような形で、
うん、そうですね。で前回あの、うんのポッドキャストで聞けると思いますのでね、うんはいはい、この東大見聞録を聞いていただくと、うん、油の話したんですけれども、うんはい、そのいい油を取るってことは、うん、私たちの体を構成する要素を、うんまあね油で成分でできてる、うん、あの細胞膜とか、はいはいうん構成する要素がそのものがいい油でできているのでいい油を食事で取ってくださいという話をしたので、うん、ちょっと聞いていただきたいなと思うんですけど、
はいはい、じゃ あの前回の分と合わせてね、
うん、そうですね
そう、取らないといけない、はい、油というのはアマニ油とか、
うんそうですね、
シソ、エゴマオイルとか ね、なんかそういうサラダにかけてとかいうような感じですね、
うん、そうですね、はい、それで体作りをまずしていくってことが大事になります、
はいはい、じゃ あの皆さんの風邪をひかないようにインフルエンザなんか跳ねのけて、うん、あの今から頑張ってい きましょう。
はい、お願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。You are listening to Community Radio 10G
Komite 77.7。 厳しい会社経営、悩みを相談できる人いますか？社員教育、売上作り、プランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。
リーダーズトーク後半でございます。引き続き安坂さん、
はい、
よろしくお願いいたします。
こちらこそ
エネルギーが出てますね。
ああ、そうね、ユーストリームご覧になってる方は見えるかもしれませんけど、ねはいはい、作品を見てもしました、
はい、これ上とか下とかあるんです
か？私も今それをね聞こうと思ったんですよ。
これがまたね、
なんかベースが円なので、はいはい、どこからでもいい、
ね、さっきね話した精霊堂の中に入った時に、うん、天井に、ね、たくさん精霊の絵が木の皮に描いたものが
木の皮に
あるんですね。ですごい素敵な絵がたくさんあって、うん、でうわすごいねこれいい絵だな、長老にこれ上どっちって聞いたら、うんうん、お前が好きな方って言われて、
あ、
うん、あそっかってこう天井だからこう向き変えたらね、うん、変わるわけですよ、うん、 でその時にね思ったんです、精霊の世界とか、うん、宇宙の私がエネルギーを感じている高次元の世界っていうのは、うん、上下ってないんですよね、うんうん、私たちは今すごく重力っていうのが重要な要素になってる意識体に乗ってるんですごく考えるんだけど、本来は上下下じゃない、
う
ん、だからこれも好きな方向にしてもらっていいかね、うん、ただね向き変えるとエネルギー変わるんですよね。
変わりますね。うん、なんか変わる変わる。
うん、変わる変わる。さすがね。
なんかそんな感じはする。
変態仲間。
なんかいや、なんか朝と夜の感じはするなって思った。時間が変化が。
こうしてあげると結構夢を見る。こう自分の理想とか希望をこう受け取れるような感覚になるんですね、
うん、
でこれちょっとこういう向きにしてあげると、うん、こうまずは動こうみたいな、
はあ、
行動しないと何も始まんないよねみたいなエネルギーを受け取れるようになったりとか、だから購入される方もですね、うん、私のアートはもう積極的に生活に取り入れてくださいと、うん、でその中でその時によってこう向きを変えて今の自分をチューニングするようなツールとして使ってくださっている方もたくさんいますね、
うん、なんかね今日はラジオで伝えきんないな。
なかなか難しいところはありますが、
ぜひ見てください、
もう昔は絵が得意だったんですね、小学校中学校とか高校までずっと、美術部だったりとかもしたんで、県の入選とか推奨とか取りまくってた時期があるんですね、で割とだから絵を描いたり作文をするのが得意だったっていうのが、昔あるんですけども、でまあ右脳派なんですよ、どちらかというと、で人とコミュニケーションとってその自分のイメージが伝わらないっていうことが周りから言われたんですね、まさに JC の最中ですよ、ちゃんと論理性が伝わらないと、思いつきで話しすぎるみたいなことがあるって、
直感で
話、全然伝わらないからとか言われて、でそれで僕はトレーニングをしてコーチングとか学んで、イマジネーションのものを論理性を持って伝えるという、その右から入って左からアウトプットするっていうトレーニングした結果、今のスタイルが生まれてるんですね。でこれね、たまたまTBS の番組でね、脳の番組があったんですけど、美術系の方とかあと医者とかは右脳で捉えて手術をしたりとか、右脳で捉えてその作品を作ったりしてアウトプットした時にサノンで出すっていう、だからね、安坂さんね、今日ずっとなんか論理性がすごくあるような気がするんですよ、ラジオ向きというか、なんかもうずっと分かりやすい話をずっとしてくれてる。
あ、そうですかね。
だから伝えることもとても上手だなと、感じるだけじゃなくて、
ありがとうございます、
こうちゃんとこう跳ね返しているなと、その真ん中にあるのがそういうイメージなんでしょうかね、
そうですね、多分その今私がこうやって使ってる地球の言葉っていうのは、私が直結している高次元のエネルギーを伝えるには完璧な器ではないんですよね、全てを捉えきるわけではない、だからただこう例えるならばこのように話せますよっていうことはできるんです、でもね、やっぱりそれ以上の部分を絵は人によっては受け取ることができるし伝えることができる、なので理屈はいらないんですよ、本当はもう、いやこれはこう見てくださいっていうのはないんです、自由に感じてもらえればいいわけですよね、ただアプローチする、こんな角度でご覧になったらどうですかっていうサービスは必要だと思うんですよね、だけど本当は今話していること、さっき伝えたこと以上のエネルギーが多分ここにはあるんだと思います、ね、
僕らもイメージを高めるときに2つのことを考えるんですけど、僕の考えようとしていることは無なのか空なのかっていう、ここに容器があって空の中で何かを作ろうとしているのか、それとも全く何もない状態をイメージするかって、空はで考えてイメージしやすいんですよ、無がすごく難しいんですけども、そういうなんか時々僕もそんなこと考えてるんですよ。
素晴らしい、
ね、うん、それそういう思考って八坂さん的に言うとどうなんですか。
そう、今面白いなと思ったんですよ、っていうのが今おっしゃったことっていうのは、近代以前だと形而上学、形而下学っていうような風に分けてた時期があるわけですね、で例えば ヨーロッパの中でも形而上的な絵画、芸術の世界と形而下の絵画っていうのはこう あったんです昔から。で、まあ、形而上学っていうのは神学とかそういうものに近づいていくわけですけども、今はどうなってるかっていうと、脳科学が置き換わっていってるわけですね。つまり形而上学だと思ってたことの多くの部分は脳の機能として説明できる部分もあると。でそうなっていくと、じゃあ形而上のことっていうのは全部脳の中で起きてる何かなんですかっていうと、やっぱりそれだけじゃないんですよ。それだけじゃない、意識の入れ物として脳はあるんだけども、じゃあ脳がなければ意識がないのかっていう議論にも科学者は、いや惑星が太陽の周りを一周するっていう現象自体も意識ではないとは言えないと。だから太陽の意識、タンポポの意識、銀河系の意識っていうものはあり得るわけですよ。ただ我々と同じ時間軸ではそれは話してないんです。でこうなってくると、我々は常に二元論、まあ一っていう概念があったらそれに対する何かっていう常に対立する何かを想定しないと地球語が喋れないんですよ。歩くこともできない、
はいはい、
作用反作用っていうことがあるから私たちは一歩踏み出すと前に進めるんです、そういう、まあ、二元性がすごく重要な次元に生きてるんですね。だけど高次元っていうのはその二元性がない次元も想定しうるんです、
はいはいはい、
でそこで先ほど、はいはい、空と無っていうふうに感じられたこと、空であり無である、一であり他である、っていうところに自分の感覚を置けますかってね、置けるんですよ。誰でも置けるんですよ。でそこでね、いろんなこと感じるんですよ。で感じたことをじゃあアウトプットしようと思うと、うわ地球語って不便って、そりゃそうなんですよ。だって二元性がないと
説明つかないですよね。
そう、物質化しない次元に生きてるんだから。でそれをでも音楽とかアートならば、その感覚を想像してもらったりとか、そのままダイレクトに感じてもらうチャンスをね提供できるかもしれないっていう、そこの部分なんですよ。だからおそらく考えてらっしゃることが両方正しい、でも両方間違ってる、これが同時に成立する時点
の、なるほどね、まあ、仕事上ねトラブルのこう、ね、問題解決なんかもしますけど、結局はそこにある問題をか、考えていくと、まあ、こちら側の対局対岸のに過ぎない、対局見ろよと、男の問題だろ、女見ろよと、男と女じゃねえかとか、ね、金持ちと貧乏じゃねえかとか、まあ、そういうふうに分かれていくわけですね。これ二元化ですよね。
そうですそうです。
でもそれは全部実は一元化されるという、
もうそこですよね。今これ日本語の限界、地球語の限界、一元って言ってしまうとまたそれも違うわけですよね。陰陽っていうことは非常に正しいわけですよ、宇宙を説明していく上で。だけども陰陽でしかないんだよって言ってしまうと、また
途中のゾーンもありますね、グレーな部分、
本当のことからずれていく。だからそこがまあ一歩上の次元っていうのがあり得るんだっていう、まあ可能性をゆるく、ゆるさ大事ですよね。
なんかあれですよね、会話しない方がつながってたりとか、ね、伝わったりとかしますよね。
そうなんですよ、ね、
すればするほど伝わらないみたいな、
そう
やめたみたいな、ほっとけみたいな。
そこをね、自由な想像でつないでくれるのがアートの力なんじゃないかなっていう。
おいいな。はい、ということでそんな、宇宙とアートを語る八坂さんの、はい、ソウルフードなんかを聞いてみたいと思います。
楽しみです。 You are listening to Community Radio 10G Comité 77.7。 はい、ゲストの皆さんに直接お伺いしております。八坂さんのソウルフードは何でしょう。
僕ね、やっぱねニューギニアの経験っていうのはもう未だにやっぱ抜けないっていうか、深いんですよね、はい、でね基本芋しかない。
あ なんかこんな長い芋
タロイモみたいな、
タロイモ、ヤムイモ、そしてさつまいももねみたいな仲間もあるんですけど、うん、でもうとにかく全部ココナッツで煮るんですよ。
あ、じゃあもう味は同じ感じですか。
甘いもの、
ただでさえさつまいも甘いのにココナッツで煮てさらに甘いみたいな。でこれをほら昼たらふく食えっつって、こんな大きなバナナの葉っぱに5、6本置いてくれるんですよね。いや
え、お芋はもう主食みたいな感じですよね。
でこんなに食えないからって思ってたのに、だんだんペロッと食べてる自分に気づくんですよね。
だからそこって栄養バランスだとかいう理論ないですよね。
もうなんかね、なんか元気になりますね。
肉とかないんですか、なんか。
あのね、その例えば本当に海辺の村とかに行くと、あの目の前さ海でしょ、漁に行けばいいのに、例えばこの前3、4年前に行った時は、そのなるべく僕ベジタリアンになろうとしてるんだよって言ったら、あ、じゃあ漁に行かなくていいんだ
なるほど、そういう
ケイやばい、ケイが来た、漁に行かなきゃみたいな。
日頃もともとベジタリアンなのね、みんなね。
あのね、めんどくさいんですって。で芋でいいじゃんって、バナナでいいじゃんっていう感覚なんですよ。でも魚釣ってきて、でいぶして燻製にして 2,3 週間食べるんですよね。先週行ったばっかなのに K が来たから、また行かなきゃいけないと思いきや、あ、お前いらないんだ、よかったみたいな。
あ、じゃあそれでおもてなしっていうか、なんかそういう、
そうそうそうそうそう、だから基本そうなんですよ、野菜中心なんですね。で僕もそれになんかこう慣れちゃって、みたいな。
いや、ちょっと生活できないよ、僕。
八坂さん、あのパパヌニューギニアでは裸なんですか。
あのね
すごい気になって、
どうなんですかね。あのね、ラップラップっていうのがあって、あの腰湯の巻くんですよ。でもいつ頃からなんだろうねっていうのが、やっぱクック船長来た頃からなんだろうなって、その前はやっぱ裸だったんだろうねって言ってました。
なんか葉っぱ帯みたいに、これ葉っぱだ、
そうそうそう、パンがそうそう、あのね、有名なコテカってね、
わかります。
あれね、山岳民族なんで山の方なんですけど、まあ、海辺の人たちは腰身のつけてたんじゃないかなって思います。
なんかこだわりなさそう。
そうですよ。
なんかもうどこに行っても、どの女性もなんかに、なんか判断つかない女性ばっかりですよね。なんかね、ざーっと見てね。
そう、あのね、もうね、こう村の中でもね、例えば赤ちゃんを抱いてる女の人をこう、あの授乳したりしてるじゃないですか。こうね、こうやってね。
背中にタロイモ状態ですね。ペロンと
こうやって背中で飲んでる。
まあ、
フレキシブル、
すごいな。
フレキシブル、
背中をね、あの見せる、あの男の像はありましたけども、背中で乳を飲ませる女の像ってあるんですね。
そうしながら、オーケー、散歩しに来たかみたいな感じでね。いいな、自由で。
そこまで伸びないよね。
知らんわ。なぜかおっぱいトークでエンディングが近づいてきましたけども、はい、最後にお聞きしたいと思います。八坂圭さん、断って仕事をやっているあなたのミッション、使命は一体何なんでしょうか。
そう、この宇宙から届いてくる愛と光を、今のね、こう何かを求めている地球の人々に伝え続けるというところだと思いますね。
宇宙人なんでしょうか、それとも宇宙人ではないのでしょうか。
みんな宇宙人なんですね。
ですね。はいはいはい。そうですよ。まあ、あの日本人だり、アジア人だり、地球人だり、トランプと同じく地球人でしょうしね。宇宙から見れば宇宙人
でしょうし、
まあ、一物質に過ぎませんので、引き続きですね、揉めながらも仲良くね。
そうです。仲良くいきましょう。揉めながら ね、大事ですよ、それ、ね、
一つの生命体ですから、
ね、まあ、因があれば因があるってことですね。
そうね、
この
範囲は、はいはい、なんか、友香先生ワールドになってきましたけども大丈夫ですか。はい、なんか他のメールとかやってない、大丈夫。はい、はい、次回です、2月5日でございます。またですね、これまたすごい方ですね。ノーフューチャーということで、村田さんというですね、国東半島大分県ですね、で、オーガニックとか、自然栽培で 加工品をたくさん作っておりまして、いろんなですね、ビジネスグランプリなんかも取ってます。福岡でもちょっとこう今有名になりつつありますけれども、その村田光隆さんですね、に来ていただきまして、こだわりのオーガニックのもろもろの商材、ご紹介いただきたいと思っております。またですね、岩手県から、ね、移住してますんで、その辺の話も含めてお聞きできればなと思っております。いやー、なんか楽しかったな。
楽しかったですね。
この後ね、八坂さんとね、がっつり飲もうかなと思ったら、まあ、仕事なんだって。
あ、それは残念。
お話し会があります。
ぜひまた遊びに来てください、
はい、ぜひ呼んでください。ありがとうございます。
智子先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
杉山さんも、
はい、ありがとうございます。
いつ来んの？
いや、明日でもって。
明日やってないから。
やりましょうって。
ということで2月5日また、同じ時間でお会いしましょう。ありがとうございました。素敵な日曜日をお過ごしください。
何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。